大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き教育学部保健体育教授の牛山真紀子先生にご出演いただきます。愛媛を拠点に発信を続ける牛山教授のダンス哲学について、また平成20年に新設される愛媛大学のスポーツの専門課程についてお聞きしました。牛山先生は、はい、愛媛発信、愛媛初のダンスというのを心がけてずっとやってらっしゃるようですけれども、はい、ダンス教育というのがどういうものなのかというのをちょっと教えていただきたいんですが。
私の場合は、はい、ダンス教育はよく学校教育授業の中にありますよね、そのダンス教育も研究してるんですね、
はい、
で結局はそれがもっと例えば幼児の頃からできていたりとか、それから、大人になってからも、なんかこうやっぱり心を元気にしたり、それから、人との関わりを作っていく上で、こう表現する力や、なんかコミュニケーションを取る力を高めていくために、こう役立つようにするにはどうしたらいいか、そのためのなんか人が元気に幸せになる方法を探すっていう意味でのダンス教育を、はい、やってるんですね、で愛媛発っていうことにこうすごくこだわったのは、私がもちろん愛媛出身っていうこともあるんだけど、例えば東京っていうのは、とてもたくさん情報があって、文化や芸術のショーケースとして面白いし、それから大阪はそうですね、どっちかってすごく刺激を投げかけてくれる、そういうなんか日本の場所だと思うんです、でも愛媛っていうのはここでゆっくりじっくり自分のなんか速度で、ものを考えていったり、ものを実現していけるなんかこうおおらかさがある場所だと思うんですよ、で愛媛から日本全体を見渡してみたらどうだろう、愛媛からダンスの聖地であるニューヨークを見たらどう見えるだろう、そういうなんか発想でダンスを作ってみたい、ダンスをこう発表していってみたい、ダンスに関わる人を育てていってみたいって思っちゃったんですよね。
愛媛発っていうのは、愛媛から発信していく、
そうですね、
発信できる人を育てていくっていうような、
そうですね、で発信して出ていった人がまたここに戻ってきてっていう、そういうふうなサイクルになってくるとすごく幸せだなと思ってますけど、
そういうお気持ちが伝わったのかどうか分かりませんけれども、平成20年には、その愛媛大学教育学部にスポーツ健康科学課程というのができまして、その中にはスポーツ指導者コースとスポーツキャリア開発コース、2つのコースが、これはまた今までとは変わってくるんですか。
そうです、今まででも、健康スポーツコースっていう、スポーツやダンスを通して、健康やそれから幸せに貢献していこうっていうのはあったんですけど、でもただそこの中心がどうしてもスポーツの指導者養成っていう形になってきてたんですね、ところがその健康スポーツコースをさらにスポーツ指導者養成コースと、それからスポーツキャリア開発、つまりスポーツのアスリートやそれからダンサーやそれからスポーツやダンスの関連企業にこう勤めることができるような人材を育成していくっていうふうに、その学生たちがもう求めているニーズに合ったもっとこう細かいカリキュラムを作っていこうと思ったら、それを分けちゃった方がもっと素敵なこう学科になっていくんじゃないかっていうことで、でスポーツ健康科学課程っていう課程にして2つのコースが選べるようになっていくものが20年スタートしちゃうわけです、
じゃあ本当に学生さんとしては、その自分のキャリア方向性というか、それがもっと決めやすくなるというか。
そうですね、1年目に自分のキャリアデザインを描いて、僕はスポーツ選手になろうと思ったら、2年次にスポーツキャリア開発の方に入っていけばいいし、私はダンスが好きだと思ってうちの例えばスポーツ健康学科程に入ってきて、私ダンスを教える人になりたいと思ったらスポーツ指導者養成コースの方に行って、指導者としてのインターンシップをどうやって取ればいいかっていうようなこととかをやっていくんだったら、そっちを取ったらいいような、すごくねチョイスできる、でそして中身の濃い、やっぱりカリキュラムで中身の濃い勉強をするっていうのがやっぱり自分の就きたい仕事、自分のやりたいことになんか近づいていけれると思うので、そういうの大学時代にね、なんか見つけてくれるといいなと思ってます、
スポーツとかね、ダンス
一本やりだと他のこと分からないんじゃダメなんですよね、
うん、そうなんですよねよくねダンス部の学生にも言うし、うちの家庭の子にも言うんだけど、ダンスばかりで終わっちゃいけんよって、うん、やっぱりねスポーツやダンスでもう一流の人になっていってる人は、はい、みんな人間としての教養とか、まあ何よりもね一郎とか松井を見ても分かるけど人を思いやる心にすごく長けてるんですよね、でやっぱりいろんな経験を積んでで自分が挫折も経験してそしてそこから成功体験に導いてっていうようなことをね、うん、描いていくためには、決められたメニューを黙々とこなして、はい、一つのダンスならダンスだけをやっていくだけでは身につかないからいろんなことを経験してねっていうことでチャレンジはしてもらってはいます。
先生ご自身もその先週お話しいただきましたけれどもトルコの方に行っての経験っていうのが、
はい、
その後もね本当にダンスの分野だけじゃなくて、感情的な部分でも随分こう広がりを与えてくれた旅だったんじゃないかなと思うんですけれども、ね、うん、
シリアのダマスカス空港でトルコに行く前に足止めを食っちゃったことがあったんですね、はい、でその時にはもう日本人は私一人で後の乗客はもうヨーロッパの人かアメリカの人だったんだけどでもねお互いが助け合ってね、うん、いや辛いけど頑張ろうっていう気持ちがすごく伝わるんですよ。人間ってやっぱり命はたった一つで、うん、みんなで力を合わせて平和に暮らしていくってことはできるなっていうのはすごく感じましたね、うん、で一つのことを通して物を作っていくとか、うん、一つの場所に向かってみんなで歩いていくとかそういう経験がねあるとねそれがたった一日でも、うん、なんか10年も一緒にいるようなつながりができる、うん、そういう中身の濃い関係っていうのがすごい大事だと思います。
先生が指導してらっしゃるそのダンスサークル AZ、はい、A から Z の皆さんもこの愛媛大学に入って初めて会ってそしてもう50何人もいらっしゃるんですよね。
そうです。
一つの作品を作り上げていくっていうまでには喧嘩もあるだろうし、うん、いろんなこう意見が飛び交ったりしていく中での作品が出来上がった時っていうのはまた充実感が違いますよね、
はい、本当にねダンス AZ の魅力っていうのは、はい、学生たちが、自分たちで企画してそして練習メニューを組んで踊っていく、うん、そういうなんかこう自分たちが自主的にやっていっているっていう充実感と、うん、それと一緒にねうちは総合大学なんですよ、はい、工学部も農学部も医学部も教育学部も法文学部も理学部も全部の学生がダンス AZ に今関わってるんですね、ですからそういう学部間を超えた学生たちがいろんな価値観やいろんな人間性をこう出し合って、そしてちっちゃい社会の中ながらも日本の中で一番感動的な作品を作っていこうと全力で努力していく、そしてそういうエネルギーがいい、まあ、パワーになって周りの学生にもこう伝わって、みんな応援してくれるし、そして AG の中ではそういうことをみんな誇りに思って4年間続けていってるから多分部員が減らないんだと思います。
すごいですね、うん、去年、
はい、
卒業公演が12月にあったそうですけど、でも12月までやってるっていうことはですよ、う
ん、はい、
4年生は大変だろうなと思うんですけど、は
い、もうね夏 の, オールジャパンダンスフェスティバルのコンクールっていうのが前半戦の山場なんですけど、はい、そのコンクールにもうちは4回生が主力メンバーが出ます。で、その時には就職とぶつかってるけど、はい、就職活動をしながらコンクールの練習もしてます。で卒業公演12月にあった公演はこれまた4回生は卒業論文とぶつかっているのでそれもやりながらなんです。うん、でその事情を、はい、まあ、分かってくださってる愛媛大学の先生方もすごい、
う
ん、
そうですよね、う
ん、で一緒に卒業研究でも実験なんかやってる時には、はい、AZ の学生にいいよこの実験僕らがここまでやっといてあげるから練習行ってこいって送り出してくれる仲間もすごい、
うん
うん、
本当にこう集中してダンスをして就職活動をして卒業論文を書き上げるっていうその集中力もきっと養われてるんでしょうね。
そうであってほしいと思いますし、本当にダンスの練習終わって大汗ダーダー流しながらゼミに行って、こんな寒いのにどうして君はそんなに汗をかいてってゼミの時に先生に尋ねられて、
はい、
で今練習してましたって言ったらその先生がじゃあまずジュースを一杯飲みなさいって出してくださったそうなんですね。もうなんかそういうの聞くと ねもう私も胸がジーンとしてもうその先生の研究室の前に行って私再敬礼したいぐらいです、そういったことができる大学っていうのが、うん、私愛媛大学の、うん、学長が言ってた 愛のある大学、はい、うん、未来のためにみんなで手をつないでやっていこうっていう、なんかそのスピリッツだと思うんですよね、うん、
で先ほど、はい、あの名前が挙がっておりましたけれども、全日本ダンスフェスティバルコンクール、
はい、
こちらでまた素晴らしい賞を、
あ、そうですね、はい、あのその中で最優秀賞は文部科学大臣賞っていうのが最優秀なんですけど、その次にビッグスリーって呼ばれてる、はい、まあ、第2位に当たる賞があるんですけど、それの中の日本女子体育連盟理事長賞っていうのをあの今年も取ることができました。本当は文部科学大臣賞狙ってるんですよ。でも学生はもうこれ以上のことはできないっていうところまで頑張りましたからね、あのとても輝いてたと思います。
うん、それが8月ですか。
8月です、
はい、そして同じ8月にまた素晴らしいのが松山祭りも。
そうなんですよ、優秀賞南海放送賞というのをいただきまして、
素晴らしい、
もう本当に愛媛大学連で出てるんですけどね、
はい、
これね、じゃあ男性 AD が強いから愛媛大学連は強いのかなってよく誤解されるんですけど、はい、とんでもない、ダンス部の子も出てますけど、もう教員と職員、
はい、
上は60歳から、うん、下は学生の一般参加の18歳の子までで作ってる150名にわたる連なんですけどね。
じゃあ普段踊り慣れてない方も、
あ、はい、もう強制的な参加は一切かけないで、うん、希望者だけで作ってる連なんですよ、医学部はもう来年は50名参加するとかって言って、
すごい連ですね。それだけ皆さんが集まってくるっていうのはダンスチームのやっぱ魅力じゃないんですかね。
あ、いや、はい、でもね、私ね、その愛媛大学連が8年間ぐらいずっと夏祭りの中で自由参加連で続いてきたこと自体、奇跡だと思うんですよ、うん、でも奇跡が今実績になって、こうやって残ってきて、学長もずっと連を支えてきてくださってる、これがね、ダンス AG にとっても頑張れる源になってるような気がしますよ。
ダンスだけではないのかもしれないですけれども、人間の力に結びついていくような奥深さを教えていただいたような気がいたします。
ありがとうございます。
これからの何か目標はございますか。
あ、これからですね、今のもっといろんな人とダンスをできたらいいねっていうことで、うん、今はですね、車椅子を使った、はい、ダンスのプログラムや、それからの軽度の発達障害を持った子どもたちが、またこれがね、ダンスでね、いいセンスを発揮して、いい踊りを踊るんですよ。でその子たちと一緒にやれるダンスのプログラムの開発をしています。
私もあの車椅子のダンスというのを見たことがあるんですけれども、はいはい、あの車椅子の方だけではなくて、うん、健常者の方と一緒に、
そうなんですよ、私たち の, あの発想としては車椅子で踊ることを前提にするんです。それから車椅子に乗って踊りたいと思う人と車椅子に乗らないで踊りましょうっていう人とをミックスにして、うん、2人でこう組み合わさって踊ったりするようなダンスもやったりとかしてるんですね。だからどっちも自分たちが自由に選んで、それで共に作っていけたらいいなみたいな。
20年30年やってこられてもまだまだこう新しい経験をご自身でなさってるような、はい、
そうです ね
先週今週とダンスの力だけじゃなくて可能性もたくさんお伺いできたような気がいたします。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は理工学研究科生産環境工学助教授の野村伸福先生にお話を伺います。お楽しみに。